皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。長岡市広報魅力発信課の佐藤でございます。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
ラジオな長岡2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡に登場した方を交えてお送りしています。今月のゲストはプロの町内会長さんということで、もう知れ渡ってます下毛城町内会長の大竹裕介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送では下毛城町内会の取り組みについて、お話をしましたが、内容的にはもう町内会費の迷路会計、あと老若男女が参加したくなるような町内会のイベントなど盛りだくさんだったと思います。
はい、はい、前回を聞き逃した方のために改めて大竹さんのことを簡単にご紹介します。大竹裕介さんは下毛城のご出身、パーマヘアに黒縁メガネ、オーバーオールがトレードマーク。2020年から下毛城の町内会長を務めています。これまでの町内会のイメージを変えるようなユニークな取り組みで町内会活動への参加者を増やしています。町内会長の他にも子ども食堂の運営、ザ・ビール店やキャンプイベントの企画運営、個別学習の指導など活動は多岐にわたっています。町内会長になって約4年経ってますけれど、はい、町内の皆さんの反応ってどんな感じですか？
そうですね、まず最初にやっぱり、年代の近い、若い世代に関しては活動がしやすくなったとか、出てきやすくなったということで、それはね、分かりやすいんですが、最近歓迎会もそうですし、新年会もしてるんですけど、今まで出てこなかった高齢者の方とかが結構出てきてくれるようになってて、で話すると、いや昔は、いやお前がなった時わけっけちっと俺ら嫌われてんのかなと思ってたけど、まんざら悪くねえな、悪かったやなんて楽しいやなんていう話を
この前その方が降りてきた
そうそう、そんな感じで話しててすごくなんか嬉しいなと思って、で今回お祭りするんですけど、じゃあ昔ね、お酒の晩こうして、みんなにおみき配ってたけど、今度うちらでやってるかなってこう話してくれたりとか、すごくいい、やっと関係ができてきたかなと思って、で昔これ昔ってこれどうやってたからですかねって話聞くと、いやこれは声があって、じゃあ今さえの神もなくなったけど今度やるかってこう逆から向こうからお話もらったりとか、そうそう、みんな話してコミュニケーション取れば結構なんだかんだみんなね、ちゃんと話せるんですよね。そのきっかけを作るっていうのが、今私のなるべくしてることでやっと形になってきたのかなっていう実感が最近します。
ラジオだ
長岡。
前回開放ですね、こちら見させていただいた中で、気になるのが一つありまして、防災という言葉が出てくるんですけども、その辺ってどうなんですか？
防災って結構自主防災会っていうのが、各町内会を持ってたりとか、町内会が兼任してるところが多いんですけど、下毛町内会は一応組織としては組織図があったんですよ、私が入った時に。でも実際なし道具があったりとか組織だったけど、実際何もしてないのが現状でした。防災って高齢者だったりとか、皆さんにハンディキャップがある方だったりとか、町内会として助けてくださいよって、要支援者リストっていうのが実は、それこそ長岡さんから、町内会長に来るんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、来るんですよ。でそれを私町内会で200名ぐらい私
あったんですよ。200名
で、それを私一人で救えるかなと思ったら、いや救えないなと思って、でここは何とかしなきゃいけないなと思いつつ、よくある避難訓練とかしても、多分皆さんが避難してくれないのかなと思いまして、まず意識づけとかを、することとか、知ってもらうことということで、まず例えば水害だったら危機防災管理ホームさんとコラボさせていただきまして、品の川が水が、増えたらここまで来るよとか、電信柱にこう、印をつけさせてもらったんですよ。
なるほど、見えるかっていう、ね、
それですね、まさにここだったら、須吉川ここまで来るよとかって、うんうん、もう子供で見ても分かって、電信柱なんで家の脇なので、うん、2階まで来るじゃんって分かれば、うん、逃げなきゃって思うじゃないですか、
うんうん、あともう一つ気になったのが、大竹さんのフェイスブックよく拝見してるんですけどいやあの空き巣が入られたということで、それを、うん、LINE でこう一斉配信なんです
って。そうなんですよ、先週ちょっとお話の中で、うん、回覧板皆さん回ってくるけど、はいはい、見なかったとかあったじゃないですか、はい、家主さんが大事な回覧板見たいのにもう実はもう過ぎてて、うん、見れなかったとかって多かったりするじゃないですか、うん、
あるあるですね、
で、うん、そういうのをちょっとなんとかしたいなということで、うん、公式 LINE というものを作らせていただきまして、はいはい、そこでいつでもその情報が見れるだったりできることをまずさせてもらいました、うん、まあ、結果的にそれって実はその、うん、回覧板内容を見てもらいたいのもありますけど、例えば先ほどあった空き巣があったりとか、はいはい、高齢者が行方不明になりましたという情報があった時にすぐに出して、はい、リアルタイムにすぐに情報が伝えられる、ツールとして非常に LINE が親和性があるんじゃないかなと思いまして、公式 LINE を作らせていただきました。デジタル化ってやっぱり弱者のために、それを補うための手法だと思うんですよね。なんでそれを使ってもらうために、お祭りでこの LINE 登録をすると、うん、ビールが一杯タダになったりとか、そういうことをして、なるべくいろんな人に登録してもらうっていうのが一番大事かな。なんで、うん、やるだけではなくて、登録してまた会員数を増やすっていうことも一緒に同時に進めてます、
うんうん、ああそうか、私たち思い込みで高齢者の方ってそういうね、うん、あんまりされてないんじゃないかっていう思うんですけど、そんなことは結構
そんなことなくて、本当に聞くとお年寄りが都会のお孫さんから、今年のお年玉よろしくお願いしますとかっていうのがリアルであるんですって。
入ってくるん
ですね。コロナ禍の時にそれがやっぱり帰ってこれないから催促されるのがあったりとかして、
催促、
なるほど、
なんで LINE 使える方って結構多いんですよ。
多いですね。
長岡さんもあるじゃないですか、 LINE で結構ね発信されてますけど、はいはい、あれ結構みんな見てますよね。
ラジオだ
長岡。
じゃあ大竹さんがこれから考えていることを聞いていきたいと思っております。
多分昔は民生委員さんだったりとか、はい、セーフティーパトロールさんだったりとか、地域の消防団もそうだし、うん、みんな代々私がもうやってたら次の日にだんだんこう、うん、俺辞める決意頼むなっていって、うん、そういう関係があったと思うんですね、うん、それってコミュニケーションが取れてて、うん、上下感だったりとか地域に取れてたからできたと思うんですけど、うん、今多分それが欠如してしまったのかなと思うんで、うん、なんで、そういう関係人口を増やして地域でどうしても必要な役の人の、うん、補充ができるような環境を作ってあげたいと思ってますし、うん、まあ、そのためにちょっと下郡上で青年部っていうのを去年作らせていただいて、うん、去年なんかは水かけ祭りしたりとか、
水かけ祭り、
うん、そうそう、若者ながらではのこんなことしても町内だからいいんだよ、うん、皆さんがこう交流するっていうのが、いろいろ巻き込めるんでいいんだよってことが分かるようなことしてくださいねってことで発足したりとか、
うんうん、実はですね、なあ長岡でも大竹さんとのこの企画を温めてまして、はい、ほかほかに、
ほかほかに、
はい、そこじゃあちょっと岩崎さん、
はい、
ちょっと、
はいはい、昨年度になあ長岡の公開取材として宮内接待を舞台にこれから先の町を考えるタウンミーティングっていうイベントを開催しました。町の人と町のことを話すっていうあるようでないことで、こうその場の話し合いの中で新しい種が生まれていく感じがすごく面白かったんですよね、
うんうんうん、
それを今年はぜひ、
うん、
下郡上で
まさか
大竹さんたちと一緒にやりたいな。
やりましょう
大丈夫ですか、接待の時下郡上大丈夫です
大丈夫です、いい流れ、いい流れですね、うんうん、
なあ長岡なんですけど、普段はですね、東京にいらっしゃるんですけども、長岡にめちゃくちゃ詳しいなあ長岡の編集長の、安藤さんがですね、よそ者の視点で絶妙に話を引き出してくれてましてですね、もうとても面白いことなんじゃないかなと思っております。はい、
安藤さんは大竹さんの記事を実際に取材をして書いてくれた方でもあるので、うん、大竹さんのこともよくご存知で、こういう関係もあると伺ってます
そうですね、あとさ外物ということで、すごく切り口、うん、見方がやっぱりちょっと違うんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱり住んでると長岡ってすごく我々住んでると当たり前じゃないですか、うん、でも外から見るとすごく特殊でいい街だったりすることいっぱいあるんですよね、
う
ん、
そうなんですよね。
私も一時ちょっと長岡外れて帰ってきたからこそこの地元の良さが分かるんで、うん、外物の安藤さんが来てもらって客観的に見てもらって、また新しい化学反応が起きてまた新しいものが生まれてくれるんだったら、うん、下郡上内としても嬉しいなと思ってます。
大竹さんプロの町内会長として、まあ、プロというなればでも、ね、こんな楽しい街になるんだったらね末永く やってもらいたいななんて、私はよそ者違う町内ですけども、続けていかれたいとかっていうんですか。
いや全くそんなこと思ってなくて、できれば、はい、若い子たちにこんなことできるんだとか、はい、今の視点で、だってこれから住んでいく若者たちじゃないですか、そういう子たちになるべくバトンタッチできるような準備を今してるような状況です。
そうですね、
なのであ のこう見える化とかこの会計があるとか、こんなことをしていいんだって、今までのルールに縛られなくてもいいんだよってことを見せてあげるのが私の今の仕事なのかなと思ってるので、今ベース作りをしてる状態ですかね。はい、
ラジオだ
長岡。
大竹さんがですね考える、長岡の町の好きなところとか、これからこうなるといいなと思うところをですね、ぜひ。
私最近思うことが、長岡でさってこの規模感とこの人の魅力がやっぱり長岡の魅力 で、うん、でこの大きな都市なのにみんな結構知り合いが知り合いの知り合いみんな知り合いみたいな感じで、結構つながってるじゃないですか、でちょっと困ったらちょっと声かければみんなあ知ってる知ってるなんとかしようかって感じの、それがある程度大きな都市なのにできてるって長岡市ってちょっと良さとは違うんじゃないかなと思うんですよね。本当な長岡の記事見てるとこんなに面白い人がいっぱいいる都市なんだって、なんか観光ってありますけど、観光って建物とか見てもそれはもう一回見たらおしまいですけど、面白い人に会いに来たいとか、面白い人がやってるから会いに来たいとなればファンになってもらっていっぱい来てもらうね。長岡ってそういう魅力がたくさんある、面白い人いっぱいいる、面白いことしてる街だよ、魅力ある街だよっていうのがわしが考える長岡の魅力なんじゃないかなって気がします。
ありがたいですね。な長岡ね、今まで7年ですかね、やってきて300本記事が、ね、あると思うんですけど、ただ全然ネタが尽きないっていうか、あの本当に掘れば掘るほど面白い人、魅力的な人が、ね、出てくるっていうのはもう中岡 の、 その魅力の本当一つかななんて、まだまだ尽きないものだと思いますんで、じゃあ最後にじゃあ、一言メッセージいただいて。
皆さん、町内会大体どっかに属してると思うんですが、まあ、ちょっと興味を持ってもらって、ちょっと顔を出してもらうだけでも変わってくるので、それ関係を持つことによってそんなにハードルは高くないと思うんですね。意外に話してみたらいい人だったりもそう言いますし、私がやってることは特集みたいに見えますけどそんなことはないので、ちょっとずつやっていけば周りの方もそう思ってると思いますので、一個一個やっていくようなことが皆さんやっていただけるとありがたいと思います。
ラジオのお聞きの皆さんもこれからのですね、大竹さんの活動、あと下毛町の町内会の取り組みも、ぜひ注目していただければと思います。大竹さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。